1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は科学系ポッドキャストトークテーマ地球に関するお話をしていきます。地球の中でも地球温暖化、それを引き起こす温室効果ガス、これを宇宙から観測していく、そんな研究内容を紹介していこうと思っております。このデータかなり有用だし、宇宙からいろいろやる意味がギュッと詰まった最高のデータだなと思ったんで、こちら紹介していこうと思っております。ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年4月6日、始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1275話目を迎えるというところになっております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいです。まあ論文とかをピックアップしてる関係上ですね、いつ聞いても基本的には古いなっていう感じるものはないし、その中身が変わってるってこともほとんどないので、好きなところから聞いてもらえるといいんじゃないかなと。その時はフォローを忘れなくよろしくお願いいたします。ということで、本日どんなお話していこうかなと思ってるんですが、今日は宇宙からできる地球温暖化に対する対策、そんなお話ししていきたいと思います。今回なんでこのエピソードを紹介するかっていうと、昨日も予告させていただきましたが、今月4月にはアースデーと呼ばれるものがあります。それにちなんで毎月行ってる科学系ポッドキャストのトークテーマ、共通トークテーマを地球として展開させていただいてますね。今続々といろんな番組から地球に関するエピソード出てるので、ツイッターで科学系ポッドキャストの日とか、科学系漢字でポッドキャストカタカナでの日ですね、デイですねっていうので調べてもらったり、あとは地球とか調べたらポッドキャストのプラットフォームでも検索引っかかるかもしれないですね。で、今回は僕がホストなので、いろんな番組のぜひ皆さんにも聞いてもらいたいなと思ってます。じゃあ今回僕はどんな話しようかなと思ったんですけど、宇宙話では人工衛星使って地球温暖化の中でも温室効果ガス、ここに対してアプローチしている人工衛星紹介しようかなと思います。まあなんか地球温暖化の話聞いた時って、一緒に温室効果ガスの話ってどうしても出てくるじゃないですか。まあ今まで地球温暖化に関する話題聞いた時に一回は絶対聞いてると思うんですよね。で、その温室効果ガスっていうののまあ由来、どういう指標を見ていくのがいいのか、このあたりまで踏み込めてる時ってあんまなくないですか。で、それについてこの日本が取り組んでいる人工衛星での取り組みについて紹介していこうと思うんですけど、今回紹介するのは GOSAT と呼ばれる人工衛星ですね。日本名でいうと伊吹、そして伊吹2号、この2つがかなり大活躍してるなっていうのを今回いろいろ調べて見つけたので紹介していきますね。これ伊吹2号っていうのは一体何をするかっていうと、宇宙から地球の周りぐるぐる回って温室効果ガスの濃度を測っていくっていうのを行っている人工衛星です。このポッドキャストでいろんな人工衛星出てきます。ただその人工衛星がどこを向いてるかっていうのが重要で、僕がよくお話しする X 線天文学とか、いわゆる天文系の話っていうのは星を見ますよね。星を見るから地球の周りぐるぐる回りながら地球よりも外側を向いてるんですよ。で、その一方で地球を観測する系の人工衛星とかっていうのは下向き、地球向きなんですよね。 この差を一回頭の中に入れておいて、その上で一体何を観測してるのかっていうところで、いぶき、いぶき2は温室効果ガスって言われてる、特に二酸化炭素とメタン、ここについて注目をしていってると。温室効果ガス、まあ、簡単に言えば温室効果、つまり温室の中にいるみたいに地球の温度をどんどん温めてしまうような、そういう作用を持ったガスなんですよね。で、一般的にはやっぱ二酸化炭素とかよく語られるし、で、それにプラスで今回メタンを見てるっていうのは、実はメタンの方が地球を温めやすい。これいろいろこのゴーサットの資料とか見てると、二酸化炭素に比べても25倍ぐらい高いらしいんですよね。こう温室効果、つまり地球を温めるっていう効果を持っているのが。で、そんなので、まあ、二酸化炭素一般的なのを見るし、メタンっていうより本質的なものを見ていくっていうのも、このいぶき、いぶき2のミッションの中に入っている。で、いぶき自体は2009年、結構昔ですよね。2009年って僕高校入ったぐらいかな。2012年大学入学だから、そうですね、2009年に、高校生の頃かに、いぶき打ち上がっていて、で、その後いぶき2号っていうのが打ち上がってる。これが2018年の10月って感じですね。で、今多分今パッと見両方ともまだ動いているっぽくて、で、これまあ本当は多分いぶきの設計寿命的にもうなくなるだろうなっていうところで打ち上げられたと思うんですけど、まあ今両方動きながら地球全体を高精度の温室効果ガス測定ができているって状態です。で、温室効果ガス、まあ簡単に言うと増えたら良くないわけじゃないですか。で、だから増えてないかなっていうのをモニターしてるんですよね。で、なんで宇宙から見るかっていう話で言うと、こういう温室効果ガスとかのガスを測定するのは地上の設備でもいくつかあるんですよ、地球上にね。で、いろんなところで温室効果測ってるんだけど、そのスポットスポットでのデータしか取れないじゃないですか。例えば東京に観測装置があって、それが日本全体カバーできてるかっていうとやっぱ難しくて、まあ東京近辺だけとか、大阪にあったら大阪近辺だけ、北海道にあったら北海道近辺だけみたいなね、九州だったら九州みたいな、で、そんなになっちゃうんですよね。で、それが世界中いろんな国、アメリカのカリフォルニアにあるとか、ワシントン DC にあるとか、ヨーロッパのスペインのなんかバルセロナにあるとか、これ全部場所超適当に言ってますよ。だけどこうスポットスポットで見るだけで地球全体でどうなってるかとかわかんないじゃないですか。一方で人工衛星にすることによる、することによって地球の周りを人工衛星がぐるぐるぐるぐる回るから、地球全体をこうカバーするような形でガスを測定できるんですよ。このスポットで見るのと全体を見るのではやっぱり全体を見ることが地球の温度がどうなってるかとか、地球温暖化っていうぐらいだから、その観点では重要なんですよね。だからこれ人工衛星使うっていうメリットがめちゃめちゃあるのが温室効果ガスを測定するっていう側面です。で、そんな中でこのいぶき、いぶき2が残したデータとか、例えばこれ動画とかになってるんですけど、2009年から今にかけてどんどんどんどんやっぱ二酸化炭素の量もメタンの量も年々上がっていってるんですよ。で、2009年から今2024年だから、だいたい15年の間で両方とも二酸化炭素もメタンもだいたい 10% ぐらい上がってるんですよね。思ったより上がってるなっていう印象。なんか地球温暖化って本当に起きてんのみたいな、なんかまことしやかな話みたいに語られる部分あるじゃないですか。で、これ多分いろんな角度で喋り方があると思うんですけど、地球温暖化の元になる、地球温暖化なんかいろんな表面の現象が起こるから、それ言うとなんかキリないんですけど、 例えば温度を上げる、温暖化させるための重要な要素の一つである温室効果ガスが増えてるか増えてないか、この目線で見たら確実に15年で増えてるんですよ。 10% 増えてる。なのでこの 10% 増えてるっていうのがどれぐらいの影響があるかっていうのを、多分他の事象とかいろんなものと照らし合わせながら考えていける、そんな材料をいぶき2っていうのは提供してくれてるんだなと思うと、なんか日本の人工衛星の中でもかなり有用な結果を残してくれてるなっていう。そして僕らの生活に直結するようなデータを残してくれてるのは、まあ、かなり面白い部分かなと思うんですよね。なんかこの地球温暖化っていうあんまりこうポジティブじゃない話に面白いっていう言葉を使うのもあれかもしれないんですけど、まあ、人工衛星の活躍する道としては非常に有意義な使われ方をしているなっていう印象がありますね。あとはこの動画見て結構面白いなと思ったのは季節性みたいなのもあるんですよ。でなんかよくよく調べてみると、夏場って日射量多くなってこう光合成とかがしやすくなって、全体のこう二酸化炭素濃度とかメタン濃度とかが下がったりするらしいんですね。それもちゃんとこう月次のデータなのかな、こう波みたいになりながらどんどん上まで上がってってるっていう姿を見ると、そういうなんだろうな、細かい変化とか季節性みたいなのもちゃんと捉えられてるのはかなり面白いポイントだなと思いましたね。そんな感じでちょっと地球っていうテーマなので、地球温暖化に対して日本の人工衛星どんなことしてんのかなっていう角度で考えた時に見つかったいぶきという人工衛星、今回紹介させていただきました。他にもなんかいろんな結果出してそうな気がするんで、もし面白い研究結果見つけられたら、こちらまた紹介していきたいと思います。お楽しみにしていてください。はい、ということで本日は以上になります。アフタートーク入っていこうかなと思ったけど、ちょっと喋りすぎてますね。最近どんなことしてるかっていうと、今文字めっちゃ書いてます。最近よく言ってる気がするけど、今プレイボーイの記事を書いてるんですね。でこちらのプレイボーイのは、僕の古巣である X 線天文学の分野に対してちょっと取材もして、僕がやっぱ広めたいんですよ、自分の古巣だから。でしかもなかなか注目されないけど、世界を牽引してるっていうのは間違いない分野なので、ここをどう面白く伝えるかみたいなのを、今日締め切りなんでね、最後追い込みをかけて書いているという状況になっております。これまた発売したらねお知らせするので、買いづらいよっていう意見毎回いただくんですけど、いや科学記事読むために買ってるから、水着のためじゃないんだよみたいな感じで、ぜひ皆さん手に取っていただけたら嬉しいなと思っております。お楽しみにしていてください。ということで今回のトークテーマは、科学系ポッドキャストのトークテーマ、地球にちなんでお話しさせていただきました。ツイッターとかいろんな番組科学系ので見てみると、みんな地球のお話してると思います。ぜひですねチェックしてみてください。今回17番組ぐらい参加してくれてんのかな、ワクワクするポイントですね。よろしくお願いいたします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、ツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォーム、 Apple Podcast のレビュー欄からじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら、バイバーイ。